カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は来年2024年4月21日日曜日に行われますアジアトライアスロン選手権2024廿日市について、アジアトライアスロン推進室の山口さん、重本さんに、そして後半は先日11月10日に行われました広島西南法人会主催第15回税に関する絵はがきコンクール表彰式受賞者インタビューをお送りします。それではどうぞ。
アジアトライアスロン推進室の山口と
重本です。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあもうねこの大会が近づいてきました、はい、アジアトライアスロン選手権2024廿日市開催日は来年2024年の4月21日日曜日、これはどんな大会なのでしょうか。
はい、アジアトライアスロン選手権はアジアの34の国と地域が加盟するトライアスロンの競技団体アジアトライアスロンの公認大会で、年に1回アジア地域で行われるトライアスロンの国際大会です。廿日市市では2016年、2021年に引き続き3回目の開催となります。今大会のエリート部門は同じく来年開催されるパリオリンピックの出場資格に関わるポイント付与対象大会です。
はい、もうね廿日市はまさにトライアスロンの街といっても過言ではないと思うんですけれども、ここで一つ質問です。
はい、
この宮島大会、ね、との違い教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、今年の6月にファイナルを迎えた宮島国際パワートライアスロン大会なんですけど、こちらは長年廿日市市で開催されていた地域に根付いたトライアスロン大会だったんですが、アジアトライアスロン選手権はアジア地域で開催され、日本国内だけでなくアジア各国の代表選手も出場する国際的な大会になります。大きな違いはコースで、宮島国際パワートライアスロン大会は宮島を望む大野瀬戸をスタートして吉和でフィニッシュするワンウェイ片道コースで実施されていましたが、アジアトライアスロン選手権は廿日市市役所周辺の道路を使用する周回コースになります。
はい、ね、宮島大会今年ねファイナル非常に感動の大会でした。
そうですね、
それとはもう全く別の大会ですね。
全く別です。
はい、そして気になるこのアジアトライアスロン選手権2024廿日市のコースはどちらになるのでしょうか。
はい、先ほども言ったんですけど、廿日市市役所周辺の道路を使用するんですけれども、廿日市市のパークゴルフ場沖をスイムスタートして県道247号廿日市高線、ちょっと分かりにくいんですけど、木材港南からグローバルリゾート総合スポーツセンターサンチリまでの間を周回して夢タウン廿日市西側駐車場でフィニッシュを迎えるコースとなっています。周回コースのため選手の姿を何度も観戦できることがポイントです。
はい、分かりましたね。その2021年の時ね、まあ、無観客でしたけれども、はい、まあね、あのサンチュリーまでのあの長い坂をね行ったり来たりするダイナミックなコースをね見ることができました。さあ気になるこのカテゴリーについても教えてください。
はい、今大会はエリートとエイジの2部門があります。
はい、そしてどんな選手が参加される予定でしょうか。
エリート部門では来年のパリオリンピックの出場を狙うアジアのトップアスリートが出場する部門です。世界で活躍する選手たちを直に観戦することができるまたとない機会になります。エイジ部門は一般選手の部門です。広島県内だけでなく全国各地、そして海外のトライアスリートが参加される予定です。
はい、これももちろん地元の選手も参加できるわけですよね。
そうですね、もちろん参加できます。
はい、エイジはこれどなたでも参加することができるんですよね。
そうですね、どなたでも参加できます。
はい、
今あのエイジ選手の募集も来週から開始する予定で、来週の12月11日月曜日から募集を開始します。申し込み方法などは随時ホームページで公開していく予定ですので、ホームページをご確認ください。またあの宮島大会 亡くなって寂しいっていう方がいらっしゃると思いますので、はい、来年はアジアトライアスロン選手権をぜひ出場していただければなと思います。
はい、私も寂しいと思う一人です。
はい、はい、じゃあ倉本さんも出場していただいて
告知運営側の方で頑張らさせていただきたいなというふうに思います。そして重本さん、ボランティア募集もされるんですよね。
はい、はいはい、そうなんです。前回大会はコロナ禍だったにもかかわらず延べ400人のボランティアの方にご協力をいただいたんですよ。でその方たちが一丸となって廿日市パワーで大会を支えていただきました。支えてくださるボランティアの存在が大変心強くて深く感謝申し上げます。華やかなスポーツの競技の裏には選手を支えている多くの裏方の人たちがいらっしゃいます。廿日市が好きな方、頑張っている人に力になりたいと思ってくださる方、選手と一緒に感動を味わいたいと思っている方、私どもと一緒に大会をどうぞサポートしてください。よろしくお願いします。
はい、わかりました。そしてどんな役割があるのか、それも教えてください。はい、
選手の熱量を身近に感じる距離での活動になります。応援者や通行者に対して迂回路をご案内する沿道整理、エイドステーションで競技の選手に給水を行う補助、あと選手の受付、会場や周辺のクリーン活動、外国人選手への通訳、リタイア選手の救護などがございます。
そしてその、ボランティアの応募方法も教えてください。
はい、12月1日から募集が始まっています。アジアトライアスロン選手権廿日市ボランティア募集と検索してみてください。市のホームページに申し込みフォームがございますので、そちらからお申し込みいただくか、申し込み用紙をダウンロードしていただき、ファックスやメールで大会事務局の廿日市市役所アジアトライアスロン推進室までお送りください。もちろん市役所の2階の窓口やお電話でも受け付けております。さまざまな場面であなたの力を必要としています。一人でも多くのご応募お待ちしております。
はい、いよいよですね。ということで最後にメッセージをよろしくお願いします。
はい、アジアトライアスロン選手権2024廿日市は来年4月21日日曜日に開催されます。パリオリンピックよりも一足早く世界レベルのトップアスリートがここ廿日市市に集結し、白熱したレースを繰り広げます。またレース以外にもブースを出展するエキスポを展開する予定ですので、大会にぜひ足を運んでいただき一緒に盛り上げていきましょう。
はい、ということで来年2024年4月21日日曜日に開催されますアジアトライアスロン選手権2024廿日市について、アジアトライアスロン推進室の山口さんと重本さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今年で15回目になります税に関する絵はがきコンクールですが、佐伯区と廿日市市、それから大竹市の小学校6年生の皆さんにこの絵はがきコンクールに参加していただくようにお願いしたところ、今年は学校数で言えば30校、1831人の方からご応募いただきました。今日はこうして素晴らしい作品をここに展示させていただいています。
見事廿日市税務署長賞を受賞されましたアジナ台西小学校6年宮崎由加子さんです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
今のお気持ちは？
とても良かったですし嬉しいです。
さあ、その、ね、宮崎さんの作品は目立つ、ね、文字で税金で平和な暮らしを支え合おうということで、おばあちゃん、ね、背をついて歩いていらっしゃって、その架空 の, その税金 の, この人型の税金がおばあちゃんを、ね、こう先導され支えて、いらっしゃって、でその姿を、ね、あの小学生の男の子がこう見ています。非常にこの文字も、ね、目立つんですけれども、宮崎さんはどんなところを強調してこの作品を考えたんでしょうか？
そうですね、税金で支えて暮らしているところを子どもたちが見て それを、ま、見てまた税金を払って平和な暮らしをしてもらいたいと思って書きました。
難しかったところはどんなところでしょう？
そうですね、平和な暮らしをどのように書けばいいかを迷いました。
で今回の作品に仕上げました。今回このねコンクールに参加して出品して賞も取られました。何か宮崎さんの中で思いが変わった部分ありますか？
そうですね、やっぱり税金がとても大事ということが分かりましたし、税金のおかげで自分たちが暮らせていることがよく分かりました。
宮崎さんの将来の目標とか夢にしていることありますか？
税金でたくさんの人たちが支えられているということを知らせたらなと思いました。
はい、廿日市税務署長賞受賞された宮崎さんでした。おめでとうございました。
ありがとうございました。
見事広島西南法人会会長賞を受賞された渚公園小学校6年生の高澤千春さんです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、先生から賞の報告を受けたんですか？
はい、そうですね、やっぱり入賞したよとか報告もらった時はやっぱりとても嬉しかったです
ね。え、はい、どう思いました？そのね、自分が賞を取ると思ってました？
賞とかコンクールあまり取ったことはなかったので、やっぱとってもとても驚いたのと感動しましたね。
ねえ、そうなんです。そのね、高澤さんの作品がまた素晴らしいですよね。もう本当にね、細かいところまで几帳面に書いていて、そしてみんながねこう笑ってる笑顔でいて、その絵が一つの文字税というふうになっているところ、本当に素晴らしいなと思いました。まず文字でいつでもすぐそばで支えている、でその税というこう漢字のね一文字の中に赤ちゃん妊婦さんがいらっしゃったり、幼稚園ペットね猫ちゃんがいたり、車椅子に乗っている男の人がいらっしゃったり、警察官とか消防署の方がいらっしゃったり、パトカーで
自衛隊の方が、
自衛隊の、そう、素晴らしいですもんね。その中に本当にこう税の、ね、大切さが本当にしっかり詰まっているんですけれども、さあ改めて、どんなところ主に高澤さん強調して表現されましたでしょうか？
はい、最近世論とかテレビでは税金をよく思わない人が増えてきているんですけど、でも今一度やっぱり税の大切さというか、税があるおかげで今私たちは今ここにいるんだなというか、今の暮らしがあるということを表現したくてこの絵を描きました。
素晴らしいですね。逆に難しかったところはどんなところでしょう？
やはり細部まで細かく書くところや、税というもう一文字の中にたくさんの人を書いているんですけど、うまく形を合わせることだったりとか、そこら辺ですかね。
前回も出品したんですか？
あ、もう一度。
去年。
あ、はい。
去年どうだった？
去年は入賞とかはなかったんですけど、
はい、なおさら嬉しいですね。
はい、とっても嬉しいです。
はい、で今回ねこのコンクール出品して、そして受賞されて、何か高澤さんの中で思い変わったことありますか？
やはり今こうやって賞を取ったことで、この絵が少しでも多くの人の間に広まって、税金の大切さをもっと伝えられたらいいなと思っています。
素晴らしいですね。高澤さんの今思っている将来の目標だったり夢はありますか？
はい、将来は日本のためにいろいろな発見をして、今日本の弱っている部分とかを改めて強くして、海外にでもついていけるようにしたいです。
素晴らしいです。本当に今サインをいただきたいぐらいです。この先も頑張ってくださいね。
ありがとうございます。頑張ります。
この度広島西南法人会廿日市支部長賞を受賞されました自己前小学校6年の戸田直さんです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
今のお気持ちは？
いや、普通に嬉しいです、うん、
またねこの戸田さんの、作品が素晴らしいですね。このね多くの作品の中で一番こう目立つと言っても過言ではないと思います。学校の校舎がバーンとこう書かれてあって、楽しい学校 税金のおかげというふうにね、こう上下に書いてありまして、でその校舎の前には算数とか国語の教科書がねこうあるんですけども、いや本当に一つのことをこう強調した、分かりやすいなというふうに思いました。改めてですね、その戸田さんは、どんなところを主にこの作品表現込めましたでしょうか。
まああの税金のことが書いてあるよっていうのが すごく遠くから見ても分かるように、なんかはっきりした色を使ってなんかインパクトみたいなやりました
ね。いや本当そうです、遠くからね一番こう目立ちます。あのちなみに戸田さん、こう絵を描くのはこう好きなんですか。日頃絵を描いたりする機会多いんですか。
まあ図工とかだったら好きです。
お、他にも例えばこういうコンクールとか出品したことあるんですか。
あ、なんか環境ポスターみたいなとかあります。
それは賞もらったんですか。
はい、もらいました。
それはすごいですね。
ありがとうございます。
じゃあこう難しかったとどんなところでしょう。
3D みたいなやつ、
は
あ、あの校舎のなんか出てる感じが出たらいいなみたいな思いました
ね。え、本当まさにおっしゃる通り、こう斜めにねこう 3D 立体的に見せるっていうところがもう本当に芸術家アーティストだなと思いました。ちなみに戸田さんは今回ねこうコンクールに出品してそして受賞して、何か税金に対する思いが変わりましたか。
まあなんかあの最初は消費税とかなんかなんでこんなあるんじゃろ、なんかいらないなみたいな思ってたけど、あの前学校で租税教室とかがあったから、なんか税金ってこんな身近なものだったんだなとか思いました。
ああ、租税教室受けてみてどうでした。
なんかやっぱ意識が変わったというか、なんか税金ってこんなところにも使われてたのかみたいな感じの気持ちになりました。
はい、素晴らしいです。戸田さんの今時点 この将来の目標とか夢とかありますか。
将来の夢は建築家になることです。
おお、なぜそう建築家になりたいと思ったんでしょうか。
なんかいろんなあの複雑なあの国立競技場とか、なんか複雑なすごいデザインの建物を見てると、あ、私もあんなの作ってみたいなって思ったので、なんかなりたいなと思いました。
素晴らしいですね。地元小学校6年生の戸田直さん、ますますにこう将来応援しています。この度本当におめでとうございました。
ありがとうございます。